君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードとともに喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
安全な社会の研究、時として危険を体験しなければならないこともあります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は安全に危険を体験できるシミュレーターを使った安全運転の研究、機械工学系今村隆先生の研究室を訪ねます。
先生のお部屋はゲームセンターかと見まごう感じで、カーレースの装置みたいなのが何台もありますよね。
小学生の方にとっても人気です。
小学生がここに来ることあるんですか？
オープンキャンパスなどでよく子どもさんたちがこういうところで車の運転を体験されたりしています。
先生の研究は安全運転の研究。
はい、そうです。
愛知県は交通事故が多いところって聞きますね。
そうですね、悲しいぐらい多くて、なんとかそういったところを解決する手段を我々の研究から出していければというふうに考えています。
でも最近ニュースなど読ませていただいていると、交通死亡事故は減っているって聞きますね。
はい、まあ、それには実は2つの要因があります。はい、で1つはやっぱり医療の技術が発達しているので、うん、怪我を治す技術が高いで死亡に至らないというのが1つの要因です。
事故の派手さは同じでも、はい、死に至らないような医療技術が発達したっていうこと。
はいはい、でもう1つは皆さんよくご存知のように、車の方にエアバッグですとか、はい、ぶつからない車とか、まあ、そういう事故を軽減させる装置がいっぱいついてきた、まあ、それが2つ目の理由になります。ただ、この事故の死者数だけではなくて、もう一つポイントになるのは事故の件数というものがあります。はい、それは実はこの十数年間でもなかなか減っている傾向にはありません。
死亡事故は減ったけれども、事故自体はほとんど減ってない。
減ってはいますけども、死亡事故ほど大きく減らない、まあ、そういう状態です。
それはちょっとじゃあドライバーが反省しないといけないわけですね。
まあそうですね、自動運転とかそういう、まあ、未来の技術が出てくればもちろんなんですけども、はい、今はまだドライバーがきちんと責任を持って車を運転しないといけない世の中なので、うん、そのドライバーの要因が非常に強いんじゃないかということで我々は研究をしています。
じゃあ車の安全性能が上がって死亡事故が減ったっていうのはやっぱメーカーの努力ですよね。
そうですね。
で、先生たちはじゃあそういうところではなく、
車の安全技術というのは大きく分けて、3つか4つぐらいあります。1つは事故が起きるほんの直前に、その事故を軽減させるためのプリクラッシュセーフティーというものです。
はい、
もう一つは、事故が起きた後に、その事故の量あるいは被害を低減させるためのパッシブセーフティーと呼ばれるものです。
エアバッグとか。
そうですね、はい、壊れやすい車あるいは壊れにくい車、
キャビンを守るために別のところを潰したりとか、
潰してっていう
あれですね。
はい、はい、でまあ、その他最近のインターネットの技術なんかを使って事故が起きたという情報をなるべく早く警察ですとか病院に伝えるという、そういうネットワークの技術があります。
高級車にはついてるそうですよね。
はい、実はその以前に、事故が起きる以前にそれを未然に防ごうという予防安全という技術があります。
予防安全。
はい、例えば眠くなる何分前にあなたは眠りそうですよとか、あるいはこの先何メーター進むと車がどこかにぶつかりそうですよ、まあ、そういう予測をする技術になります。
そんな技術は可能なんですか？
なんとかそれを実現しようというふうに我々は研究をしています。
でもあなたは眠くなりますよとか、そういったことってすごく個人差がありそうですよね。
そうですね。ですからこういった時にドライバーがどういう状況で眠くなる、うん、あるいは疲れる、注意が途切れる、はい、そういう状態になるかというのを、我々としては、いろんなデータから観察をしたり解析をしたり、そういうことをやる必要があります。
はい、
でそのために今見ていただいているようなドライビングシミュレーターという、うん、運転を仮想体験する装置、これが非常に有効に働いてくると考えています。
これドライビングゲームじゃなくて、
はい、
ドライビングシミュレーターと言います。
はい、
言い方が変わりますけれども、はい、ゲームじゃないですね。
ゲームじゃないですね、はい、
これ運転することによっていろいろ計測できるわけですか。
はい、一般には自動車学校とかに非常に多く設置されていますけども、
はい、
そういったところでは運転をこれからやろうとされる方が、うん、事故を予測するための、はい、例えば反応検査と呼ばれる、うん、脇からボールとか子供が出てきた時にきちんとブレーキが踏めるか、はい、そういう検査のために使われている装置です。でそれを我々は、一般の道路を、普通の日常的な運転と同じように運転をしていただきながら、うん、どういう癖を持ってその人が運転をしているのか、
はい、
そういったものを計測データとして取り出すという技術を使うために、使っております。
これちょっと今日乗っても大丈夫ですか。
はい、どうぞ。
じゃあちょっとドライブリングシュミレーターに乗ってみたいと思います。これ先生運転席だけ作ってありまして、
はい、
フロントの メーターパネルのあたりはもう本当に車のパーツそのものですよね。
はい、そうですね。これはとあるメーカーさんの系列の会社が作っているシミュレーターになりますので、
はい、
そのメーカーさんのハンドルですとかそういったものが実物がそのまま取り付いています。
メーターパネルとエアコンの吹き出し口から、はい、それからシフトチェンジのノブのところ、はい、サイドブレーキも本物がありまして、はい、肘掛けもそうですね。車のシートも、はい、車のシートなんですよ。で正面に画面が3枚ありまして、正面と右と左はちょっと斜めに角度がつけてあるような感じで、
はい、
それでフロントピラーが車の柱がついてますので、はい、で画像がコンピューターグラフィックスですけれども、
はい、街の風
景、今日外はお天気雨なんですけれども、は
い、晴れてますね。
晴れてる風景が出てますね、
はい
はい、ビルが林立しておりまして、はい、車も各所で走っておりますけれども、はい、これ動くんですか。
はい、動きます。
じゃあちょっと乗せていただきたいと思います。
一応普通の車と同じようにシートベルトをお締めください。
シートベルトもしないと叱られるんですね、はい、やっぱり。じゃあカチッとさせていただきまして、キーもついてますが、
は
い、
じゃあ普通の車と同じようにエンジンをかけて動かしてみてください、はい、
これじゃあロックからこれでかかったんですね。
はい、エンジンかかりました。
音がします。エンジン音がします、はい、お尻もちょっとこういかにもエンジンかかったよっていう感じで、はい、コンコンコンコンと突き上げ感がありますね、はい、すごいですねこれ。でブレーキ踏んで、これオートマチックなんですけれども、はい、ドライブに入れてサイドブレーキを外せば、はい、これでもう進むんですか。
はい、
はい、じゃあちょっと路上駐車してるんですけれども、はい、一応右にちゃんとウインカーも出ますね。はい、出発します。あ、アクセルに足をかけたらゆっくり進み始めました。スピードメーターが徐々に上がって20キロ、30キロ。これ先生どこに行けばいいですか。交差点
看板に書いてある桜町という方に進んでいってみてください。
桜町へ、はい、じゃあ一路進みます、道はアスファルトの舗装道路でね、片側2車線になっておりますが、制限速度50キロということ。あ、今右から赤い車が僕のことを追い抜いていきまして、はい、あ、山並みが綺麗です。黄色いタクシーも僕のことを抜いていきます。先生、制限速度50キロのところ今気づいたら60キロになってるんですけども、
はい、
何も起こらないですけど
何も起きません。
大丈夫なんですね、
はい、ちょっとこれ古い車なんで100キロを超えると音が鳴ります。
そうなんですか、はい、100キロ出したことあるんですか先生。
なります。はい、
はい、また交差点入ってまいりました。前に赤い車がいるんですけれども、はい、この赤い車はのんびり制限速度以下で走ってますね。
なんかたびたび前の車がブレーキを踏んでるのに気づいていらっしゃいますか。
ああ、テールランプが赤く光りますね、
はい、実はブレーキをかけてスピードを落としてるんですね前の車は。で結構こういう状況ってイライラしませんか。
そうですね、ただ次僕左に曲がりたいので、前の車をうかつに抜かせないんですよ、はい、角に電話ボックスがある交差点ですけども、信号交差点、ここ左に曲がるんですね、
はい、
あ、今ブレーキを踏んだらすごいシートベルトがキュッと上がりましたね、
はい、そうやって少しずつ運転と同じような環境を再現しながら、臨場感を上げています。
ちょっと閑静な住宅街に入ってまいりました、はい、コンビニがありましたけども無視して、信号赤の交差点です。僕もっと飛び出しとかあるのかなと思ったんですけど、はい、そういうのではないんですね。
そうですね、はい、
運転してる人のいろんなデータをこれ今取ってるわけですね、
はい
これは実は赤信号で止まりました、
タクシーとか、営業者の運転をされている方の適性試験のためのソフトなので、はい、あのそういったあの急な飛び出しとかはあんまりないんですね。
あ、なるほど、はいはい、青信号になりましたけれども、はい、いつまでもこれやってると多分終わらないのでここで降ろさせていただきますけれども、
はい、一度事故を起こしてみた方が良かったですかね。
あ、事故ですか、
はい、
そうですね、シミュレーターですから事故を起こしても、
はい、安全ですよね。
事故も起きるんですか。
事故も起きます、スピードを出しすぎたりですとか、うん、あとはブレーキですね、あの運転の速度の感覚がやはり普通の車とは違いますので、はい、どうしても思った以上にスピードを出しすぎていて、うん、事故を起こされるという方が結構被験者の方でもいらっしゃいます。やっぱりシミュレーターの中なんですけども、何遍も運転をしているうちに普通の運転と同じような感覚になってくるので、うん、事故を起こすととてもショックを受けられます。
じゃあこれシミュレーター、僕今今日は初体験で経験、はい、あの初めての経験で緊張しながら運転しましたけれども、はい、これやってる時に居眠り運転しちゃったりとかそういうこともあるわけです。
そうですね、はい、で私どもも実は居眠り運転をしているという、うん、運転の状態はどういうものなのかというのを、いろんなデータ的に習得をしたいので、例えば居眠り運転をしてたらハンドル操作はどうなるのか、うん、アクセルの踏み方がどうなるのか、うん、まあ、そういったデータを測りたいというあの気持ちがありますので、はい、実はわざとあの眠っていただくような環境を作って運転をしていただくこともあります。
深夜とか、
はい、まあ、深夜はちょっと難しいんですけども、お昼ご飯を食べてちょっとこう居眠りをしたくなるような、いい感じの午後の時間を使ったりですとか、
まあ、僕だったらこれ初体験でしたんでお昼ご飯食べてもワクワクしながら運転したと思うんですが、先生たちみたいにこれが日常になってしまうともう本当に眠たい時は眠たくなってしまうんですね。そうですね、僕らよくあのほらあの目がトロンとしてくるとか、はい、うん、なんかそういうようなことで、あ、この人寝そうって思うんですけれども、アクセルの踏み方とかそういったことも変わってきてそうなんですか。
そうですね、いくつかそのデータを使った研究をしていまして、はい、一つは、そういった操作の行動が眠くなる、うん、あるいは緊張する、そういった時にどういうふうに事前に変化をするか、まあ、そういったものを予測するシステムの研究をしています。でそういったものの中で何例かですね、緊張してくるとアクセルの踏み方が変わってくるというのがデータ的に分かってきています。もう一つ私が着目しているのは、はい、まあ、興味を持っていると言ってもいいんですけど、ハンドルの握り方。
ハンドルの握り方、
はい、ハンドルの握り方ってどうされてますか。
自動車学校では10時10分で持てと言われて、はいはい、心がけてはいるんですけれども、
はい、実はまあ、以前にその十数名ぐらいの実験に協力していただいた方のデータを取らさせていただいたんですけども、うん、実は10時10分握っている方の方がその時のデータでは少なかったんです。
あ、まあ、そうですね、どうしても下の方適当に持ってたりとかなりますね。
だから実はそういう人それぞれの持ち方っていうのは非常に面白いデータでして、はい、まあ、その人が誰なのか、うん、運転をしているのが誰なのか、まあ、それを特定するための一つの情報になり得ます。
運転してる人が誰なのかが車が分かるというのは大事なことなんですか。
そうですね、当然その運転の癖というのがありますので、うん、癖ですとか得意な状況不得意な状況というのがありますので、はい、車にいちいち誰が運転しますよっていうふうに教えてから支援をしてもらうよりも、うん、はい、車の方が自動的に誰が運転しているかを認識できた方が、うん、より自然に運転の支援ができるということになります。
なるほどね、あ、こいつはこうだからこうだとかそういう支援を車の方でしてくれる、
はいはい、
もうそれも一つの予防安全。
そうですね、でもう一つはそのハンドルを握る時の力ですね、はい、どのぐらいの力で握るかというのも非常に面白い情報になります。
ギュッて握る人とソフトに握る人がいるっていう、
はいはい、そうですね、やはり緊張する人間は緊張すると力がどうしても入ってしまいますので、うん、はい、そういった力の大きい小さいでもって、その運転をしている人が緊張しているかどうか、うん、まあ、そういった予測ができるのではないかというふうに考えて、うん、データを集めたり研究をしたりしています。でもう一つは、まあ、眠くなると体が緩んできたりするんですね、はい、力が入らなくなったりします、うん、それもやはりハンドルを握る情報にも同じように出てまいりますので、はい、眠る直前にハンドルの握り方の力が下がってくると、うん、 あこの人はこの先何秒で寝てしまうんじゃないだろうか、うん、まあ、そういう予測が立てられます。
ハンドル自体にセンサーか何かを入れて、はいはい、握力を感じるわけですか、
はい、そうです。でそういったものを実際に作ったりもしています。
今この研究室にですね、はい、なんかすごいケーブルのついたハンドルがゴロンと置いてあるんですけれども、はい、これこの黒い握るところの中に、
はい、この中に、握った力圧力を測るためのセンサーが、合計で28個入っています。
28個、はい、ハンドルっていろんなところ触りますんでね。
そうですね、回したりしますので。あとはこのスポークと呼ばれるですね、ハンドルの真ん中の部分と周りの輪っかをつないでいるところ、こういったところにも、手を乗せられる方はいらっしゃいますので。
乗せます乗せます、
はいはい、そういったところを、計測点としてセンサーを配置しています。
そこでドライバーの疲れ具合とか心理を計測したりもできるわけなんですね、はい
はい。まあ、よく高速道路なんかで、はい、渋滞で飽きてきたりするとハンドルの上の方を持ったりする方はいらっしゃると思います、あとはまあいつも走り慣れているところだと下の方を握ったり、うん、逆に雨が降って周りが見えなくなってきて緊張してくると10時10分の近くを握ったり、まあ、そういう握り方のどこを握っているかという、そういったパターンも一つのドライバーの心の変化を表す情報になるんじゃないかと思って研究をしています。
先生は今じゃあハンドルからデータを取るっていうところ非常に興味を持ってらっしゃるわけですね、はい、
非常に興味があります。自分で運転をしてても隣の運転者がどこを握っているかとっても気になります
じゃあどうやってそのデータを取るのか、その状態を数値化するのかっていうのが研究の肝ですね、
はい、そうですね。ですから今回はそのこういったハンドルの中にセンサーというものを設置しました、はい、実はこれは人の体の表面にセンサーを貼る方がとても正確なデータが取れます。
疲れ具合とか、はい、眠いとか、
はい、汗をかいたとかですね、うん、ただ、そういったものを実際に車を運転しながら貼るというのは現実的ではないので、うん、車を運転するときに自然に握る場所、うん、あれ自然に触る場所、うん、そういったところにセンサーを取り付けながら有効なデータを取る方法がないか、うん、まあ、そういったものを考えたりしています、
まあ、安全運転のためとはいえ必ずこの心電図計を貼って運転してくださいねっていうふうにはならないですもんね、はい、逆に必ず触るものっていうとハンドルということで、はい、ハンドルからデータを取ろうなんて、はい、ね、そういう研究が進んでおります。先生の部屋はシミュレーター、さっき僕が載せていただいたのだけじゃなくて、他にも某ゲーム機のハンドルを使ったですね、はい、別のシミュレーターもあるんですけど、はい、あれまた別の、
こちらのシミュレーターは、はい、自分たちで街並みを作ることができます。
さっきのはもうソフトができてますけども、はい、こっちは自分で街を作って、はい、そこを車で走らす、は
い、頑張れば豊橋の街も全部出来上がります。
あ、
実際にですねこの装置を使って、自習館高校の学生さんたちに、はい、自分たちで好きな街並みを作ってもらって、うん、でそこを車の目線で走ってもらって、うん、その街のどこが危険なのか、うん、まあ、そういったことを考えてもらう、まあ、そういった機会を設けたりもしています。
高校生車の免許ないですけどね、
はい、とんでもない運転をしますけどもただやっぱりそういうことをしながらですね、車の運転って本当に難しいんだなとか、まあ、ご両親お父さんお母さんに運転してもらってるっていう、そういう状態に改めて感謝をするとかですね、いろんな効果があると思います。
うん、まあ、計測して分析してっていう非常に専門的になると難しい分野ですけれども、一見最初に申し上げましたようにゲームセンターみたいなところで取っかかりやすいので、若者たちがすごくこう積極的に関わってくれるところなんかも頼もしいですね。
そうですね、やっぱりそういったところから安全運転というものに興味を持ってもらえればいいなというふうに考えています。
はい、先生の研究が進んで愛知の交通事故ワースト1返上につながるといいですね。
はい、頑張ります。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのか、シュールに教えてもらっています。それが
今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました今村先生の業界用語は
予防安全。病気になる前に、体に打つ注射のことを予防接種と言います。同じように交通事故が起きる前にその原因を見つけて事故を防ぐための安全対策、そういったことを行う技術のことを予防安全技術と言います。予防安全を実現する技術の開発が、今盛んに進められています。たくさんの車にそういった技術が積み込まれていますが、それでも交通事故をゼロにすることはとても難しいと言われています。我々も予防接種をしたからといって、裸で外にいたら風邪をひいてしまうのと同じように安全の技術に頼らないで技術の発達に合わせて我々運転者が安全を強く意識することも重要な予防安全の一つであると言えます。
豊橋技術科学大学、略して技科大、法技大って言ったりもします。技術科学大学と名前のつく大学は全国で2つあるんです。豊橋の他に新潟県は長岡市に長岡技術科学大学があります。法技大と調技大とあるわけですね。調技大も法技大も今から36年前、1976年開学、1978年に第1回目の入学式を行いました。当時日本のものづくりパワーを支える若者たちは高等専門学校高専を卒業して社会に羽ばたく人と、もっと勉強したいっていう人と出てきました。でも高専を出るともう20歳過ぎていて、大学の3年生に編入しようとするといろいろ大変で、向上心あふれる高専卒業生の受け皿となる最高学府の設置が切望されていました。そこで誕生したのが法技大と調技大なんです。ですから今でもほとんどの技科大生は3年次編入っていう形で技科大にやってきます。で3年生4年生と2年間学んだら半分以上の学生が大学院に進むっていうのも技科大の特徴ですね。むしろ技科大。突然ですが最近スガキ屋のラーメン食べました？スガキ屋のラーメンフォークが新しくなってることに気づいた人。次週4月28日の天白の城はスガキ屋のニューラーメンフォークをデザインした工場系デザイナー高橋正美さんが登場します。高橋さんは技科大の先生じゃないんですが、技科大との深いコラボレーションが始まっているのです。技科大と高橋さん、どんなコラボかを楽しみに。